ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをお伝えします。1月28日、一日も早く拉致被害者を救出する国民大集会 in 千葉が開催されました。この集会は、日本政府拉致問題対策本部が千葉県、千葉市、千葉県議会拉致議連、救う会千葉と共同で開催したものです。後日、この集会の模様についてこの番組でお伝えする予定です。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月30日、米韓合同軍事演習の実施発表について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月27日に米韓連合軍司令部は、来たる2月27日から3月9日にかけて米韓合同軍事演習キーリゾルブを実施し、同時に3月1日から4月30日にかけて野外機動訓練フォールイーグルを実施すると発表いたしました。キーリゾルブと呼ばれる合同軍事演習は、韓国防衛を目的とした指揮訓練ということになります。米軍は2100名、韓国軍は約1万人が参加するということになっております。またフォールイーグルは、米軍が11,000人、韓国軍が約20万人動員されることになっておりますが、野外機動訓練ということであります。いずれも毎年実施している定例のものでありまして、昨年もほぼ同時期に同じような規模で実施されました。この演習の性格というのは、あくまでも防衛的なものであると、北朝鮮の侵略に備えるというものであります。北朝鮮は1月28日の朝鮮中央通信の論評で、これは重大な軍事的挑発であると非難をいたしました。しかし、北朝鮮が通常行っている軍事演習というものは、南進を目的とする挑発的なものでありますが、それとは全く異なって、米韓の合同軍事演習というのは極めて 防衛的なものであると言ってよろしいと思います。実は今年米韓両国はこのキーリゾルブフォールイーグル演習に加えて、3月に1989年以来最大規模になると考えられる海兵隊の合同上陸訓練も実施する予定であります。この海兵隊の上陸訓練というものの目的は、キム・ジョンイル死後、不安定な可能性があります、キム・ジョンウン体制がですね、核実験やミサイル発射といった軍事的な挑発行為を行う可能性があるので、そういう軍事的な挑発行為をさせないように、それを未然に抑制しようという、目的を持っております。しかし問題は、北朝鮮がこの米韓両国の意図を誤解するという可能性があることでありまして、北朝鮮は軍事的な刺激を受けたとしてですね、挑発行為で応えてくる可能性がやはりあるかと思います。しかし仮に北朝鮮が核実験といったようなものを行えばですね、当然のことながら国際社会は厳重に対応をいたします。国連の制裁というものも強化されると言ってよろしいと思います。これは北朝鮮にとって相当なマイナスになると、相当大影響を与えるであろうということが想定されます。金正恩体制が人民生活の向上に力を入れなければならないということは、すでに明らかでありますし、実際人民生活の向上というのは金正恩新体制にとって最も重要な課題であると言ってよろしいかと思います。しかし北朝鮮が核実験などに踏み切ればですね、当然のことながら国際社会は経済制裁を強化する、あるいは国際社会の中に迎え入れると、北朝鮮を迎え入れるということにはならない。したがってそれが北朝鮮にとってみると、経済を立て直す上で当然のことながら打撃になりますし、人民生活の向上ということがより困難な課題になると、これは極めて明確であろうかと思います。したがって北朝鮮は誤解をすべきではないと言ってよろしいかと思いますが、今年アメリカと韓国が実施する、合同軍事演習というのはあくまでも防衛的なものである、そして北朝鮮の体制の不安と安定度がまだ不安であるということからですね、北朝鮮が新たな軍事的挑発行為を行わないように、それを抑制しようという意図を持って、今年米韓両国は合同軍事演習を実施すると考えられますので、決してそれは北朝鮮にとって挑発的なものではないということを北朝鮮は正確に理解をしてですね、米韓両国に対して軍事的に挑発的な行為を取らないようにするということが求められていると考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は拉致問題対策本部を中心に、政府一体となって拉致問題の解決に全力で取り組んでいます。今回はこの拉致問題対策本部についてご説明します。日本政府は拉致問題にどのような体制で取り組んでいるのでしょうか。2009年10月13日、日本政府は 新たな体制による拉致問題対策本部の設置を閣議決定しました。この新たな対策本部は、拉致問題に関する対応を協議し、生存者の即時帰国に向けた施策、安否不明の拉致被害者に関する真相究明、および同問題への戦略的取り組みなど、総合的な対策を機動的に推進するため、従来の拉致問題対策本部に代わって設置されたものです。本部長である総理大臣と副本部長である拉致問題担当大臣、内閣官房長官、および外務大臣の合計4人で構成されています。また、対策本部のもとに拉致問題担当大臣を議長とし、関係府省の副大臣、または大臣政務官等を構成員とする関係府省連絡会議を置くことも合わせて決定されました。最近開催された拉致問題対策本部の会合では、どのようなことが話し合われたのでしょうか。昨年の12月27日、キム・ジョンイル国防委員長の指揮を受け、今後の対応方針を検討するため、拉致問題対策本部の第6回会合が総理大臣官邸で開催されました。会合では、拉致問題の解決なくして日朝の国交正常化なしとの基本方針を堅持しつつ、2010年11月に示された8項目にわたる本部長指示の方針に従って、拉致問題の解決に政府一丸となって取り組むことが確認されました。また、昨今の情勢を踏まえ、本部長である野田佳彦総理大臣から、特に情報収集の強化、関係各国との緊密な連携をするよう指示がありました。さらに、拉致問題対策本部の体制強化を図るため、関係府省連絡会議のもとに分科会を設けることになりました。以上、新たな拉致問題対策本部についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんからのメッセージをお届けします。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それでは、お聞きください。
恵子よ。恵子のことは、日本の国も、全部、承知していて、恵子以外の人たちも、たくさん北朝鮮に拉致されているので、その人たちを助けるために、日本の国は北朝鮮に対して、政府方針として、拉致と核とミサイルと、それを北朝鮮が日本の国に要求している過去の償い、過去の賠償というものを総括的に解決したいというのが政府の方針であって、それを歴代の総理が一様にそういうことを北朝鮮にメッセージとして送り続けているのが今の現代であって、北朝鮮におるお前たちには絶対そんな情報は入ってこないと思うけれども、北朝鮮の高官はもうそういうメッセージは日本はずっと発信続けておるのであって、向こうの国の 方は返さないかんと、返して日本の国と仲良くならないかんというふうに北朝鮮の政権を取っている人が感じた場合は帰ってくるんじゃないかと、そういうふうにお父さんは思っておる。というのは、金正恩を大きな病気をして、もう自分の政権の権力を息子に譲ろうとしている。そういうような状況が向こうの国の状況である。というふうに日本の国は考えているのであって。だから、日本の国からも向こうの国のそういうような状況の時期に誰かが向こうへ行って話をつないでこないかんというようなことは関係する、先生方は感じておる。だから、ついこの間も、異例の先生方が、そういうふうなことを、折衝をおやりになった。ということが、まあ、マスコミの発表でも分かってきました。だから、お父さんは、とにかくもう、金正恩の息子に政権を譲るという、そういうような段階の時点で、向こうも考え方が変わってくるというふうには読み方をしているのであって、これはお父さんだけじゃなくて、政府の方もそういうふうに考えているので、まあ、近い将来、北朝鮮の内情のことは、お前たち住んでいるものが分かっているから、そういうような時期が来れば、日本の国として、誰がその時に、そういう話を北朝鮮に持っていくかは、お父さんとはしては分からないけれども、必ず日本の国は、政権が変わっても、この問題は、日本の国の最重要課題として、内閣、そういうものができる。ただ、どの内閣ができても、これを継承して、やっていくのであって、そういうことも北朝鮮が知ったならば、やはりもう北朝鮮も、これはもう返して、日本と国交を正常化して、まあ、北東アジアは、全体が平和になっていくということも考えるのが北朝鮮の次世代を受け継ぐ人にもそういうことが分かってくると思うのであって、まあ、お父さんの生きてるまでには、これをお父さんも実現していただきたいというふうに政府の方にいろいろお話を持っていって、お話をするということができるような現在は状況になっておるから、まあ、しばらく、まあ、体に気をつけて生活しておっていただきたい。これは、今、稽古にいる日本の国の内情を稽古に知らせておく。元気で生活しておってくれ。以上です。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは、1970年代初めのヒット曲、ジローズの戦争を知らない子供たちです。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。